今日44章だけ学んでいきたいと思う。The last time we saw 40 to 43, the angel came and measured out the new temple for Ezekiel. And then at the end of chapter 43, we saw the glory of the Lord enter back into the temple. 前回ちょっと長かったけど、幻でエゼキエルが御使いに呼ばれて、その御使いがエルサレムの方にエゼキエルを連れて行って、で、新しい神殿とかを全部測ったでしょ。で、43章の最後のところで、神様、その神の栄光が再びこの宮に入ったと。Many, many years earlier, Ezekiel saw the glory of the Lord leave the temple and then leave Jerusalem. But now he saw it return, right?
だから数年前、この話の数年前、エゼキエルが自分の目で神の栄光が、まず、神殿から、そしてエルサレムから去ったことを見たでしょ、目撃した。で、今、再び入ることを見えました。
And so as we start here in chapter 44, now that the glory of the Lord is back, we're going to see God restore worship.
Again, this is talking about the millennial kingdom. で、これは千年王国の話、まだこれからも将来の話だけど、神の栄光がその新しい神殿に入ったから、これから44章とか45章とか見ると、神様が、6章も、神様がまた再びこの礼拝を、その礼拝の、まあ、仕方、その規定を説明する、教えるんですよ。すべてを復興するからですよね、神様。復興されるからですよね、神様が。
Because he's going to restore everything. And so today it's mainly the priests. He's going to instruct them in how to worship, how to serve.
だから今日、特に祭司たちね、そのどうやってちゃんと礼拝、できるかとか、奉仕使えるかとか、そういう話がある。本当に具体的な話。
It's very practical here, but he's going to talk about how the priest should serve in worship. Excuse me, so let's go ahead and look at verses 1 and 2. 一節二節早速。
読みます。彼が私を聖城の東向きの外の門に連れ戻すと、門は閉じていた。主は私に言われた。この門は閉じたままにしておけ。開けてはならない。誰もここから入ってはならない。イスラエルの神、主がそこから入ったからだ。これは閉じたままにしておかなければならない。
The glory of God enters the temple and we see that that gate gets shut, right?
神様の栄光が神殿に入って、そして今のその通った門がもう閉まったようになった。
I mentioned this last week, but throughout history, people actually read the Bible and they think that they can, cause trouble, you know, stop God from fulfilling prophecy.
で、先週もこの話したんだけど、ある人たちはね、聖書を通っても、もうサタニックこともあるんですけど、聖書を読んで、じゃあ神様のことを、神様の、例えばの予言の成就とかも止めようとしてるんで、頑張って。
And actually in the year 1517, the Turks, they blocked up that gate in Jerusalem, the eastern gate, and put a graveyard there, because they didn't want what we see here to happen.
で、1517年ですね、トルコの人たちがね、エルサレムの東の、神殿の東の門じゃなくて、エルサレムの東の門を、壁、そこで壁に作って、その前にお墓を作ったんですよ。なぜかというと、こっちに書いた予言、成就されて欲しくなかったから。例えばメシアがそっちから通ったら、まあメシアが通れなかったら来られないと思ったんでしょうね。
For example, if the Messiah is going to cross through there, they think if we stop it up and the Messiah can't cross, then the Messiah can't come. Of course, first of all, you can't stop God.
まず神様のことを止めるのは無理ですよね、もちろん。神様より力ある人がいないですよね。
There's no one stronger than God. That's obvious. それは当たり前。
But, and then the other thing, which is pretty, as we read this, it's pretty obvious, but this temple, this thing that we're reading here, the temple doesn't even exist yet, so. A little too zealous there. そしてね、今書いてある神殿、書いてある門とかは、まだ存在がないんですよね。将来のことだから。だからちょっと熱心しすぎて頑張ったと思うけど、大失敗だったんだ。間違ってた。If you look at verse 3, 3節、君主だけが君主として主の前でパンを食べるためにそこに座ることができる。彼は門の玄関の間の、を、通って入り、そこを通って出ていく。So the east gate shut, but then there's going to be a prince, it says, that enters it. だから、東の門が閉じてるけど、ここに君主の方が来て、そっちに通るんでしょうね、入る。Now before we go on, I need to explain well, who's this prince, でもこの君主は誰かと、ちょっと説明しないといけないんでしょうね。で、多くの人は聖書学者たちにも 100% 同意もないんですよ。難しい。Some people say this prince is talking about King David again. ある人は、この君主ってダビデ王の話だと。実際の。Some people say this prince is Jesus, it's the Messiah. ある人は、この君主はイエス様の話、メシアだと。Now as we read 44 and 45 and 46, what we're going to see is there's things that this prince does that can't be Jesus. Because, for example, it says that he's going to offer a sacrifice for his sin. It's going to say he has kids to give an inheritance to. Jesus didn't have any of that, right? で、これから44、45、46だけを見たら、これはイエス様になれない。イエス様じゃない可能性が高い。なぜかというと、この君主が自分の罪の贖いのために生贄を捧げるとか、あと自分のこの息子たちがいると、自分に息子たちがいるとかって書いてあるんでしょう。だからこの君主は誰だかと、はっきり言うと、正直言うと、わかりません。So the reality is we don't know who this prince is for sure. I don't know.You know, I don't want to spend too much time right now talking about it either way. で、今日時間をかかりすぎて、まあ、どっちがどっちかって、あんまり、使いたくないけど、後でもっとこの君主の話が出てくる。だからみんな祈りながら自分で決めてください。So later on when we read it and we look at it, you can pray and decide who it is. Anyway, verse 4. で、4節。彼は私を北の門を通って、神殿の前に連れて行った。私が見ると、なんと、主の栄光が主の宮に満ちていた。私はひれ伏したって。And so the glory of the Lord fills the temple, and the first thing we see is Ezekiel's flat on his face, right? だから、栄光が神殿に入って満ちていて、エゼキエルが最初にやったことは何でしょうかね。ひれ伏したって書いてある。You know, we're going to talk about physical worship. これからこの賛美、礼拝仕方の話をするんでしょう。The first thing when it comes to worship is there needs to be this surrender. We're not God, He's God, right? We honor Him. 礼拝って言うとね、まず、神は神、私たちは神じゃないって認めない、悟れないといけないんでしょうね。ひれ伏すしかないんだ、実は、神の前に。The proper response to meeting the Lord, right? だからこれは本当に適切な対応だと思う。神様と出会ったら。礼拝。委ねること。捧げること。We worship, we surrender, we give everything to Him, right? Sometimes, again, we think God is like a genie or something. Every time we come to God, we're going to have a laundry list of requests and demands. Or some people, there's no respect, there's irreverent behavior, in fact. But that's not worship. で、ある人は、神の見前に出るとき、なんかもうサンタさん、ジーニーみたいにこういう、要求ばっかり、たくさん要求のリストを持って、神様にこうしなさい、こうしなさいっていう。他の人は、たっ飛ぶことがない。軽んじるとか、神のこと。いや、神様に本当出会うとき、 ひれ伏す、礼拝することしかできないんで、実は。The reality is when we really meet God, all we can do is worship, and that's what we see. And then verse 5, で5節、
すると主は私に言われた。人の子よ。主の宮のすべての掟とそのすべての教えについて私があなたに告げていることをすでに心に留め、それに目を注ぎ、耳を傾けよ。神殿の入り口と聖所のすべての出口を心に留めようって。だからしっかりノート取ってって、気をつけなさいと。注目してって。でしょ？
先週言ったように、ドンのテレビ見方みたいな。Like I said last week, the way Don watches TV, you gotta pay attention. で、6と9、6節から9節。
あなたは反逆のイスラエルの家にこう言え。神である主はこう言われる。イスラエルの家よ。あなた方のあらゆる忌み嫌うべき技はもう十分だ。あなた方は心に割礼を受けず、肉体にも割礼を受けていない異国の民を連れてきて、私の聖所にいさせ、私の神殿を汚した。あなた方は私のパンと脂肪と血を捧げたが、あなた方の行った忌み嫌うべきあらゆる技によって私と契約を破った。あなた方は私の聖所で任務も果たさず、かえって自分たちの代わりに他の者たちを私の聖所で務めを果たす者としておいた。Verse 9. 神である主はこう言われる。心に割礼を受けず、肉体にも割礼を受けていない異国の民は誰も私の聖所に入ってはならない。イスラエルの子らの中にいる異国の民は皆そうだって。もう本当に聖なるところってわかるでしょ？ It's a holy place. 主のために。
わざわざあるところだから。It's set apart, it's for the Lord. And so it says here, no foreigner, no uncircumcised in heart or uncircumcised in flesh shall enter.
で、神様の聖なるところだから、ここに書いた、今さっき読んだけど、心に割礼を受けず、肉体にも割礼を受けてない異国の民。誰も私の聖所に入ってはならないって。異国の民って、外国人でしょうね。これ何差別
Is this prejudice? Everyone here has been a foreigner, right? Any, no Jews here, right?
例えば、ここ教会みんな異邦人でしょ?
This is talking about people who have not received the Lord.
ここはね、神様に信じてない人の話でしょ、これは。
Those who remain in sin, そのまんま、罪の生活を暮らしている人の話ですよ。It mentions here, for example, it mentions here the uncircumcised in heart and the uncircumcised in flesh.
例えばここに、心に肉体にも割礼を受けていない民って書いてあるんでしょうね。
These were the people who made it unclean.
この人たちが神の宮を汚したって書いてある。
But the reality is, if there were Jews at that time, they were actually circumcised.
でも、その、今の話なんですけど、このユダヤ人を見ると、みんな実際には割礼受けたでしょ？男たち。神の民でしたよね。
They were God's people. But uncircumcised in heart, it means that even though they were circumcised, they acted like they weren't.
でも、心に割礼を受けずっていう意味はね、実際の割礼を受けても、自分の日常生活とか自分の行動とか見ると、割礼受けてないって神様信じてないように生きてたんですよ。やりたいこと、自分のやりたいことばっかりしたとか。
Again, as we're talking about how to worship, there's application here for us too, right?
で、この、礼拝仕方の話してるんです、ね、今は。だから私たちには、この、適用とかもあるんでしょうね。
See, we can say, I'm a Christian and I can do all the right things, the ritualistic things.
例えば僕は、私はクリスチャンだって言って、で、この儀式的なことを全部できるでしょ？聖餐式を。
行うとか、水バプテスマを受けるとか。でも、聖餐式とか、水バプテスマとか、そういうことは外面的のことだけですよね。心の中に何があるかって、それが一番重要でしょ。The most important thing is what's in our hearts. Jesus commanded us to do certain things. もちろん、イエス様がいろんなことをやりなさいと、命じたんですよね。でも、やって、実際にはイエス様を認めず、従わなかったらやっても意味がないってことでしょうね。But if I do it, if I'm not really listening to Jesus, if I don't really believe it, it doesn't mean anything. Right? Jesus said, get baptized if you believe in me. I think we should get baptized. イエス様が私、あなたはクリスチャンだ、私を信じたら、バプテスマを受けなさいと言ったでしょ。だから、バプテスマを受けた方がいいよって。でも、例えば、今日バプテスマを受けて、で、次の日、明日、バプテスマを受けたから、セーフだと思って、明日、イエス様のこと、虫だけだったら、バプテスマやっても意味ないでしょ。But if I get baptized and tomorrow I just ignore Jesus, then it means nothing. It's just a ritual. ただの、たった、こういう儀式だけ。We can even say the sinner's prayer. I can stand up here and say, everybody repeat after me. だから救いの祈りもできるんですよね。例えば僕は今みんなの前に、じゃあ今これから救いの祈り祈るから一緒に言う。一緒に祈ろうよって言っても。イエス様は私は罪人だ。イエス様は私を信じてます。私の罪許してくださいと。あなたを主として認めますと。アーメン。でも明日、それをイエス様のこと無視して、その前のことをやり続けたら、聞くの?その祈り。So I might say that, but if tomorrow I just go back to living the way I was, ignoring Jesus, what was that prayer for? You know, God does save. He saves by grace. もちろん神様が救われる神。だから恵みによって 100% 救われる神。でも、ちゃんと影響されてるって。But are we influenced by that? See, that's what an uncircumcised heart means. これは、ここ、心に割礼を受けてないことですよ。Again, nobody's saying when you receive Jesus, you need to be perfect. But do we have hearts towards God, right? だから、救われたら、クリスチャンになったら完全にならないといけないよってことを言ってないね、僕は。でも、神様の方に、神様向けの心を持ってるかどうかって。神様のために生きようとしてるかどうかって。Do we choose to live for Jesus? Actually, James chapter 1 verses 26-27 says, If anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his own heart, this one's religion is useless.Pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. ヤコブ1章の26節、27節こう書いてあります。自分は宗教心に信徒に熱いと思っても自分の舌を制御せず自分の心を欺いているならそのような人の宗教は虚しいものです。父である神の御前でよく汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないように自分を守ることですと。In other words, don't fake it. God knows. People know. だから見せかけとかっていらないんだよって。儀式行うだけっていらないんだよって。バレちゃうんだよ、神様に。他の人にも。And so we see here in the new temple, it's not going to be defiled.
だから今の新しい宮の話、神殿の話してるけど、ここは。でも全く汚されないよって神様が言われたんです。
Now as we go on here, he's going to give more instructions here to the Levites on how to worship, right?
で、これから神様が実際にこのレビ人、この祭司たちに、この奉仕使い方を規定するんですよって。 あの礼拝仕方によって、について。
First, from verses 10 to 14, we're going to see that there were actually Levites who were disobedient.
まず10節から14節、今これから読んで、この不従順なレビ人がいたよって話。
10から14、10 to 14。イスラエルが迷って自分たちの偶像をしたい、私から清い出たとき、迷い出たとき、レビ人は私から離れ去ったので、彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは神殿の門で晩をし、神殿で奉仕をして、私の聖場で使え、また民のために全焼の捧げ物と生贄を振り、こうして民の前に立って彼らのために使えるはずのだ。レビ人たちは民の偶像の前で民に仕え、そのことでイスラエルの家を不義に引き込むものとなった。それゆえ私は彼らに手を挙げて、おこそかに誓う。神である主の言葉。彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは祭司として私に仕えるために私に近づいてはならない。私のあらゆる聖なるもの、また最も聖なるものに近づいてはならない。彼らは知力と自分たちの行った忌み嫌うべき技の責めを負わなければならない。私は彼らに神殿のあらゆる奉仕と、そこで行われる神殿のすべての任務を果たさせる。 So there were these Levites who went far from the Lord. It says,
ここレビ人がレビ族の人たちがいて、で、神から離れ去ったって書いてあるでしょうね。もうちゃんとみんな導く責任があったのに、ただ、それやらなかったんでしょうね。
They had a responsibility to lead the people, but they didn't. Well, actually, they did lead the people, just the wrong way.
まあ実は導いたんだけど、偶像で偽りのワーシップに導いたでしょ、この祭司たちが。
And we've been seeing this over and over again, right? We've been in the Old Testament for a while.
で、しばらく旧約聖書を学んでるから何度も何度もこういう話が出てきたでしょうね。
These selfish priests, these greedy priests, disobedient priests.
この祭司たちはね、わがままで、欲張りで、不従順とか、だったんでしょうね。
They didn't even recognize God. 神様のこと全く認めなかったんだ。
And so God tells them here, the priest, you're going to bear your iniquity. だから今神様がおっしゃったのは自分の咎を負わなければならないよ。
Here's the thing. God didn't throw them out of the temple and forsake them, but he's still going to restore them, right? Isn't that incredible?
でもこれ、不思議って素晴らしいことっていうのは、神様がみんな追い払ったわけじゃなくて、ちゃんとみんな復活させたけど、この一番清い、一番、まあ、偉い、この奉仕ができないだけですよね。
But they can't just serve to the capacity that they served before, the best service. And the Bible says, don't be deceived, right? God's not mocked, whatever you sow, you're gonna reap.
聖書に書いてあるのは、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになる。
You know, God is merciful, God is gracious, but there's consequences for sin.
神は憐み深い、恵み深い。でも罪の結果とかもあるんでしょ。
The ultimate consequence for sin is eternal death, right?
もちろん、一番この罪の結果って、イエス様が信じてない方の罪の結果って地獄の話ですけど、でも、クリスチャンでも地獄に行かないけど、絶対行かない。でも、まだ地上の上にこの罪の結果とかがあるんでしょうね、失敗したら。
So as a Christian, don't worry, you're not going to hell for sure. But sometimes we deal with the consequences of our sin. We do. And so as these guys serve in the temple,There's going to be this constant reminder of their past sin.
Is that cruel? だからこれからこの祭司たちが神殿の方に奉仕するんだけど、いつも過去の罪のこのリマインダーが出てくるんじゃ。それどう？ひどい？
I believe today, you know, God forgives us of our sins for sure.
今日も神様絶対私たちの罪を許してくださるでしょ？
If we confess our sins, He's faithful, He's just to forgive us our sins. Cleanse us from all unrighteousness. That's 1 John 1:9.
例えば第一ヨハネの 1-9節で、もし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し、私たちは全ての不義から清めてくださいますって。
But, even though my sins are forgiven, guess what? There are reminders of our past, right?
でも私の罪が完全に許されても、過去の思い出とかってあるでしょ？
Things that we've done. You know, Satan wants to take those things and condemn us. He wants us to be disqualified. He wants us to feel depressed about it. God wants us to remember those things so we see how faithful God is.
で、サタンは、そういうことを思い起こさせたい。なぜかというと、それを通して、この責めたい、この非難したいとか、私たちを。裁きたいとか、がっかりさせたい、失望、絶望させたいとか。でも神様は、なんでそういうことを思い出してほしいっていうのは、思い出したら神様の良さ、忠実さ、何をやってくださったかとも、ことも覚えれるでしょ。
We can remember God's mercy and grace. 神の恵みと憐れみとか思い出せるでしょ。 And no matter what happens,
だから何が起きてもこれから、何が起こっても、まあ忠実で、もう神様忠実だったから、私たちも神様に対して忠実なことをやろうとするでしょ。
And no matter what happened to us before, because God is so faithful to us, then we want to be faithful to Him. No matter what, right?
Again, this is talking about heaven and the millennial, this is not talking about heaven, this is talking about the millennial kingdom. で、これ、実際には天国の話じゃなくて、これ、千年王国の話。でも、神様に使えるこの機会があってみんな。それは代々大特権ってわかるでしょ。
But do you understand the privilege it is we all have to serve God in any capacity?
どんな奉仕でも。
Especially compared to the life we lived before Jesus saved us, right?
で、イエス様に救われた前の人生と比べたら、神様に使えることって感謝でしょ？
God loves you. Everything we do should be for God's glory.
神様が本当にイエス様、みんな愛されてるから、私たちのすべて、行うこと、やることって、神の栄光のために、栄光のために、やるべきでしょ。処罰があっても、
even if there's consequences of sin, we can serve faithfully, 忠実で、勤勉で、奉仕で使えるでしょ。Now as we go on, we're going to see priests that didn't stray from the Lord.
で、これから続いて、神様から離れ、出てない祭司の話がある。15-16。しかしイスラの子が迷って私から離れた時も私の正常の任務を果たしたサドクの子孫のレビ人の祭司たちは私に近づいて私に仕え私の前に立ち私に死亡と血を捧げることができる。神である主の言葉。彼は私の聖所に入ることができる。私の机に近づいて、私に仕え、私への務めを果たすことができるって。このサドクの話。サドクはね、ダビデ王の本当に忠実な、しっかりした祭司。で、彼と、その後彼の子孫たちとかが、ちゃんと忠実で勤勉で神様のことを守ったって。
And so Zadok was a priest who was a faithful guy under David. Him and his kids after him were really faithful to the Lord serving. And so God says, well, you can continue to serve.
じゃあ、そのまんま使えてもいいよって使いさせたんでしょうね、神様に。 they had a greater privilege.
もっと大きな特権があったって他の祭司たちよりも。
Do you know we have greater privileges when we serve the Lord faithfully?
ちゃんと神様を使えようとしたら、大きな大きな特権いろいろあるって他の人と比べたらってわかる。
まあちょうどそういう話があるでしょ。で、17-18
彼らは内庭の門に入るときには、雨布の服を着なければならない。内庭の門及び神殿の中で勤めをするときは、着織物を身につけはなら、つけてはならない。頭には雨布のターバンをかぶり、腰には雨布の桃引きを履く。汗の出るようなものを身につけてはならない。
これ面白いですよね。興味深いですよね。This is interesting here. The priests, it says, wear linen clothes, don't wear wool, right?
この羽毛の、あの、服とかじゃなくて、この荒布着てって。で、なぜかというと、汗かけないようにって書いてある。
So they don't get sweaty. Today was hot, man. Just coming to church was hot, huh?
今日朝、教会来るまでだけでものすごい暑かったね。もう汗かいたんだ。虫。暑くて。
Today was super humid, right? Just sweating all over. God says, I want it so that priests, you guys don't sweat so much.
で、今神様がおっしゃったのは、あんまり汗かけないようにってここ言った。面白いでしょ。
Here's the thing. When we think about hard work, we think about sweat, right?
この頑張るとき、しっかり勤勉で何かをやったら、汗かくって当たり前でしょ?
And when we get a good sweat, we feel good about it.
で、ちゃんと汗かいたら、なんか気持ちいいでしょって。
頑張った。よくできたって。I did a lot. Worked hard.But here, when we worship the Lord, don't forget, it's God's work.
でも神様の奉仕、神様に礼拝する、を礼拝するとき、これ神様の働きによってやってるってわかるでしょ。
We are not the initiators. We're the responders.
私たちは創始者で、たくさんやるよじゃなくて、神様に反応する責任ってわかるでしょ?
And we're only called to do what God wants us to do. Think about this.
だから神様に召されたことだけやってほしい。神様は私たちやってほしいでしょって。
Again, Matthew 11:28-30, we know this well. マタイの
11章の28節から30節。みんなよくご存じてると思うけど、
It says, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.
また11-28から30、すべて疲れた人、主に負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからですと。
Jesus, you know, when he says, when we serve Jesus, it's a joy, it's not a bunch of hard work.
イエス様に仕えるとき、これって喜ぶことでしょって。頑張って汗かくことではない。苦労じゃないんだ。
When we think of things like burning out and depression, maybe it's because we're doing too much.
だから絶望失望になって鬱になる人とかクリスチャンが、もしかしてやりすぎてるんじゃない?何かを。
We're not relying on Jesus, I guess.
イエス様に頼ってないんじゃ。
We're not relying on the Holy Spirit, maybe.
もしかして、聖霊様にも頼ってないかもしれない。
Maybe you're trying to do things the way that you want to do them.
自分のやりたいことで、やりたい方法で全てやろうとしてるかもしれない。でしょ?
The Bible says the joy of the Lord is our strength.
聖書に書いてあるのは、主を喜ぶことは私の力って書いてある。ネヘミの8章で。ネヘミア chapter 8.
I think we need to be wise about this. こういう話って大事だと思って。知恵が必要。It's good to be diligent. It's good to work hard. It's good to break a sweat even, right? で、勤勉で頑張れて、しっかり働くことっていいことでしょ、実は。汗かくことっていいことでしょ？でも、これ霊的な話。神様のために生きることっていうのは、まず神様に信頼して、すべて反応するだけ。神のこと。
But when it comes to spiritual things, to things of the Lord, first we need to
trust Him, and we need to do His way, things His way, we need to respond to Him.
We need to be careful that we're not relying on our own strength.
だから自分の力とか自分の方法とか頼ってないように気をつけないといけない。頼らないよ。
I know, you know, it's funny because that's not what we learned growing up, right? で、正直自分の育てとか見ると、
そういう風なことってあんまり学んでなかったでしょうね。学校で何を学んだかって。
頑張ったら何でもできるよってでしょ?
Didn't we learn in school? If you do your best, you can do whatever you want.
If you have certain values or if you follow certain traditions, and maybe they're great, you know, on the outside, but apart from doing things from God's way, those things aren't worth much.
だから伝統があって、まあいろいろあって、もう神様の方法って分からなかったら、すべて虚しくなるんです。すべてが虚しくなるだけでしょう。
I think God wants us to just walk in faith and trust Him.
神様は、僕はね、神様みんなちゃんと忠実で信頼しながら歩んでほしいだけ、共に。
Remember in 1 Corinthians chapter 1, 26 to 30, 第一コリント1章の26から31節。
It
says, for you see your calling, brethren, that not many according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty, and the base things of the world, and the things which are despised God has chosen, and the things which are not to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in His presence.But of Him you are in Christ Jesus, who became for us the wisdom from God, and righteousness and sanctification and redemption, that as it is written, He who glories, let him glory in the Lord.
第一コリント一章二十六から三十、三十一兄弟たち、自分たちの召しのことを考えてみなさい。人間的に見れば、知者は多くはなく、力あるものも、多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は地あるものを恥いらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥いらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものもないものも、ないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されるているものすなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。憎なる者が誰も神の御前で誇ることはないようにするためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。
神様の方法で、生き方で行くってわかるでしょ。生きるってわかるでしょ。
You see how we need to live God's way, right? And yet, you know, you read 1 Corinthians and like, that's the opposite of what I learned in school.
でも学校で学んだことって逆っちゃ、この話って。I want to be smart. I want to be strong. 賢くなりたい。知者になりたい。力強くなりたい。
I want to break a sweat. I want everybody to know all the hard work I'm doing for God.
神のためにどのぐらい頑張ってるかみんなに見せかけたいんだ。 And yet, God chooses the foolish. He chooses the weak. He chooses the base. He chooses the despised.
でも神様は愚か者、弱い者、この世に取る足りない者、見下されている者、無に等しい者を選ばれているんだ。
Because these are the ones that are going to rely on God.
なぜかというと、この者たちは神様に頼るんでしょうね、絶対。
I can't really do anything, God. Let me do it your way.
実際には何もできないんだ、自分の力で。だから神様、あなたの方法でやらせてください。
They have to trust him.
神様に頼ることしかないんじゃ。
Because it's God's work. God wants to work in us. Do you understand that?
みんなわかるでしょ。神様が私たちを通して私たちの中にも神様が働きたいってわかる。
And so, and maybe you don't like when I say this. Don't take this the wrong way, but when it comes to living for the Lord, relax. Trust God. Learn to respond. Learn to follow. Don't sweat it too much.
だからこれを言ったら多分好きじゃないかもしれないけど、
主のために生きようとしたらリラックスした方がいい。
もうもちろん勤勉さが必要とか信頼しながらとか、でも聞いて応答する反応できるようにくよくるする必要がないんでしょうねって、どうだろうどうだろうどうだろうって。
Psalm 102 and 3 says, Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and not we ourselves. We're His people and the sheep of His pasture.
詩編100編の 2、3節。喜びをもって主に仕えよう。喜び歌いつつ御前に来たれ。知れ。主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。
19節、1920。
彼らが底庭に出て、外庭の民のところに出ていくときは、勤めの時に、着ていた服を脱ぎ、それを聖城の部屋に置き、他の服を、着なければならない。その服によって民を聖なるものとすることのないためである。彼らは頭を剃ってはならない。髪を長く伸ばしすぎてもいけない。頭の毛はきちんと切り揃えなければならない。
これちょっと面白い。祭司たちって、ハゲ坊主じゃなくて、長い髪の毛じゃなくて、きちんとしなさいって言ったでしょ。極端しすぎないようにって。
Don't go to the extreme, right? Don't shave your head bald and don't grow your hair long.
Just be well kept.
きちんとしないとって。
When we worship, let's be respectful to God is what it is.
神様にちゃんと敬いながらって。
まあ絶対長い髪の毛男はダメって書いてないここはけどね。
でもきちんとしようとって神様に尊敬支払うために。
So that we can be respectful to God. Here's the thing. Years ago I was in Okinawa. It's one of those conferences I was teaching at. And I was talking with some of the Bible college students there.
数年前沖縄に行って、もう何度も沖縄に行ったことあるけど、そこでカンファレンスで教えたでしょうね、僕は。で、バイブルカレッジも あるんですよね、そこで。その学生たちと話してた。
There was one kid. He didn't take a bath.
で、一人のこの大学生がシャワー浴びないって、お風呂入んないって。
And it's not like he didn't stink or anything, you know.
で、な、全然臭くないからじゃなくて、もう結構臭いって、他の生徒たちって、まあ寮に住んでたんで、みんななんか気になってそういうことあって。
All the guys living with him didn't like that either, that he didn't take a bath.
He wasn't into hygiene, you know. He wasn't into haircuts and hygiene. だからきちんとしていることとか、あの、なんていうんですかね、衛生とか、まあどうでもいいと思った。まあ気持ち悪いけど。
And one day we were driving in the car, all of us in a van.
で、ある日あの、みんな、あの、バンに乗ってどっかに行ってたんだ。学生たちと。
And so I asked him, how come you take a bath?
で、なぜお風呂入んないの?シャワー浴びないのって。彼に聞いた僕が、そういうタイプだから聞くタイプだ。
And he said, Jesus' time didn't take a bath.
イエス様時代あんまりシャワー浴びてなかったでしょうって言った。
And so I said, in Jesus' time, they didn't ride a car. You need to get out and walk because you stink.
で、僕は、イエス様時代、車なかったらみんな歩いていったんだから、これ降りて、歩いてって臭いからって言ったんで、僕。
You know, the priests here, I should have showed them this verse.
この聖書箇所見せた方がよかった。でも、あの、見た目でも、この自己管理するのが大事だったってことでしょうね。
Take care of yourself. That's what it's saying here. When we worship, 礼拝してるとき。God's not going to reject you if you can.
できなかったら神様来ないでって絶対言わない。誰でもそのまま来てくださいって言ってる。でもしっかり奉仕しようってリーダーとしてする人ってしっかりきちんとしないといけないんでしょうね。
God, come as you are, the Bible says. But if you're going to be a leader, then, you know, take care of yourself, it says.
21, 21節。祭司は誰でも内庭に入るとき、葡萄酒を飲んではならないって。
When it comes to worship here, it says don't drink wine. だから礼拝するとき、
葡萄酒飲まないでって。疲れたら、葡萄酒を飲まないって。
Here's the thing. I know people drank wine back then, right?
その時代、まあ今も葡萄酒飲む人がいるって。ブドウ酒飲むのは悪いって言わない、僕は。
I won't say drinking wine is a bad thing. Because the Bible doesn't say it's a sin to drink wine.
ブドウ酒飲む罪だからって聖書に書いてない。
But the Bible does say getting drunk is a sin.
でも、聖書に書いてあるのは酔っ払うのは罪って。
For me personally, I think we have so many alternatives now. Back then, it was wine or water. Wine or dirty water sometimes, right?
この時代、聖書の時代って、葡萄酒か汚い。あ、葡萄酒ってのは、もう絞ったばっかり、絞りたてのはって葡萄ジュースでしょ?でも時間経って、酒になった。
Right? And when you first harvest it, it's juice. The longer you wait, it turns into wine. But it was that or dirty water many times.
だから多くの場合、それか、汚い水、どっちか、みたいでしょうね。でも、現代はいろんなオプションがあるじゃん。
But today, we have all these options. I remember, I was in college once, and I never really drank, I never did. And I was at this party once, and these college, these co-workers, these girls, they all drink these wine coolers, you know.
で、僕あの、大学頃、僕、酒飲まないけど、あの、強いクリスチャンだからじゃなくて、もう嫌い僕は。でも、あの、コーワーカーの、この女子たちがいたんでしょ、女性たちって。みんなワインクーラーの甘いやつでしょ飲んだことないけど、なんで飲むのって聞いて、美味しいからっていう。で、何が美味しい甘くて美味しいって聞いて言ったんで。They say, oh, it's so sweet, it tastes good. And I'm like, why don't you drink soda then? で、僕はなんで、あの、ファンタかなんか飲まないのって甘くて美味しいじゃん。で、なるほどねって言われた。彼女らは。
And they said, oh, I guess so, huh? That's what they said. But here's the point that we have to say here. When we're drunk, we're not in our right minds, right?
You guys understand it. みんなこういうこと分かってると思うけど、酔っ払ってるとき、正気でないんですよね。頭がクリアじゃないんですよね。
When you go take a test in school, do you want to be all not able to concentrate?
例えば学校の試験の日で集中できないように体にするの?
How do we worship the Lord? How do we think about Jesus if we cannot think straight?
しっかり考えることができなかったらどうやって正しく神様礼拝できるの？できないでしょ？だから本当に明晰で、すっきりした頭で礼拝したいでしょ、実は。
I think it goes without saying that anything that's going to cloud your mind and your senses when you worship, it's not good.
もうこれは当たり前のこと。当然だと思うけど、この私たちの判断力を曇る、鈍らせることとかがあったら、礼拝してるときって良くないでしょ。
You know, throughout the Bible it talks about this.
聖書いろんなところでこういう話がある。
In Isaiah 28, don't turn there. 開かなくていいんだけど、Isaiah 28, it says, the priests were drinking too much.
イザヤの28章って見ると、祭司たちが飲みすぎてたって書いてあるじゃん。
It says they erred through wine.
ブドウ酒でよろめいた、失敗したって書いてある。
In Hosea, it says the wine that people drink, it enslaves your heart.
Hosea に書いてあるのは、ブドウ酒は領域を失わせるって書いてある。
Proverbs 20 says wine is a mocker.
箴言20章に書いてあるの、ブドウ酒はあざけるものって。Let me ask you this honest question. まあ正直の質問だけど、責めようとしてるはない僕はみんな、飲んでる人には。でも、飲みすぎてしっかりしてる人って知ってる？多分、正直答えたらないかもしれない。
Probably not, you know? It's the opposite. Actually, Proverbs 23, 29-30 says, Who has woe? Who has sorrow? Who has contentions? Who has complaints? Who has wounds without cause? Who has redness of eyes? Those who linger long at the wine, those who go in search of mixed wine.
箴言23章の29、30節、面白いんですよ。こう書いてある。嘆く者は誰か？舌の中にある者は誰か？争いを好む人は誰か？不平を言う人は、者は誰か？理由もなく傷ついている者は誰か？血走った目を知っている者は誰か？ブドウ酒をいつまでも飲み続ける者。混ぜ合わせた酒の味見をしに行く者だって。
See, God knew worship and wine don't mix.
神様ははっきりご存じてたのは、ブドウ酒と礼拝は混ざらないんだ。だから祭司たちにしっかりしようよって指示したでしょ。
And so he's telling the priests here, do it correctly.
じゃあ20に続きまして。ヤモメや離縁された女の妻にしてはならない。イスラエルの民のうちの少女のを妻としなければならない。しかし、ヤモメでもそれが祭司のヤモメであれば妻としてもよい。
This is talking strictly about purity.
これは純粋の話に関する話って。結婚関係は神様の目には本当に大事なことってわかるでしょ。神に創造された、デザインされたってわかるでしょ、結婚関係。
When we take God out of the marriage, God made it designed. When we take God out of the marriage, which we see a lot in the world today, either you have polygamy, right? One guy married to 80 women, or you have high rates of divorce.Over 50%. Japan's crazy too. America's over 50 easy.
だから、神様認めない結婚があったら、世界中見るとね、例えば、一人の夫でたくさん妻を集めるでしょうね。が、離婚する確率がものすごい高い。日本とアメリカはほぼ、アメリカの方も多いかもしれない。もう 50% 以上。50%60% とか。日本も結構、結構高いんでしょって。もう神様が作られた、この、まあ、ことだから。
The reality is sin wrecked it, right?
まあ、罪が、しっかりしてる正しい結婚を、 怪我したんだって。
A God-honoring marriage is the only marriage.
神様を尊ぶ結婚は正確結婚でしょって。
And so men, love your wife. だから男たち、夫たち、妻をしっかりと愛しないと。
Wives, love your husband back. Submit to him.
妻たち、夫も愛しなければならない。従順でって。
You know how important that is? It sounds ridiculously simple, but it's super important.
もうこれ当たり前でしょって思っても非常に大事なことってわかる。特に夫を妻を愛することの大事さってわかる、聖書的に。
You know how biblically important it is for husbands to love wives? 1 Peter 3:7 says, Husbands likewise dwell with them with understanding. Give honor to the wife as to the weaker vessel and as being heirs together for the grace of life, that your prayers may not be hindered.
第1ペテロ3の7節。同じように夫たちよ、妻が自分より弱い器であることを理解して妻と共に暮らしなさい。また命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。そうすれば、あなた方の祈りは妨げられません。
If you don't love your wife, your prayers are hindered. So the Bible says,
ここに聖書書いてあるのは、ちゃんと夫が妻愛しな、しなかったら祈りは妨げられるって。この大事さってわかるでしょ、当たり前。
You understand how important that is.
Let's go on, 23-24, 23-24. 彼らは私のために聖なるものと俗なるものとの違いを教え、汚れたものと清いものとの区別を告げ、知らせなければならない。争いがあるときには私の定めに従って裁きを、座につき、これを裁かれなければならない。私のすべての礼祭には私の教えと掟を守り、私の安息日を聖なるものとしなければならないと。だから教えること、見分け方とか、区別し方とかも教えるでしょうね。聖書祭司たちは。
As we worship the priests, they need to know how to teach the people. To teach them, not just teach them, but to help them discern.
区別できるようにって。
How do we tell the difference between what's holy and what's not holy?
だから何が聖なるものか、何が属するものかのその違いってどうやってわかるの?
How do we know what's right and wrong, right? What's unclean and clean?
何が清いもの、何が汚れたものとか、正しい、正しくないって分かるの。神の御言葉が必要ですよね。
We need God's word. You know, we live in a day and an age where people are trying to make everything relative.
今の時代を見るとね、この相対的にする人が多い。すべてを。相対的って。なぜかというと、私たちの、この、判断力とかすべて気持ちで感情で判断しようとする。
Is this good for me? Do I feel like it's good for me?
これ私にいいこと?いいと思うかな?気持ち的に。
And then we take the Bible and we try and do the same thing.
で、聖書を取って読んで同じようにする全部。私にとって都合は?いいかな?いいかなって。
The Bible is not relative.
聖書は相対的本じゃない。事実だ。これ指示だ。
It's instruction. It's truth. 2 Timothy 3, 16-17. All scripture is given by inspiration of God. And it's profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.
第二テモテ3の16、17、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく、十分に整えられたものとなるためですと。だから何が正しいか、何が正しくないか、どうやって正しくなれるか、どうやって正しく続けるかってすべて書いてある、ここに。
It tells us what's right, it tells us what's wrong, it tells you how to get right, it tells you how to stay right. And if you ignore it, we're going to be troubled.
で、無視したら困る。
Right? Men, you can be women. Women, you can be men.
例えば、男になっていいよ。男になっていいよって。みんな猿から来たからどうでもいい。 We all came from monkeys, whatever. We can kill unborn babies at our convenience. で、自分の都合で胎児とか赤ちゃん殺してもいいよって相対的な考え方でしょうね。It's relative thinking. Because man thinks we have all the answers. なぜかというと人間は全ての解決あると思ってるだけ、勘違いで。We think we can control nature. Everyone don't use plastic straws and we're going to save the world.自然コントロールできると思ってるでしょ。みんなプラスチックストロー使わないで。世を救うから。できないんですよね、実は。No, we can't. Everything gets backwards if it's relative. すべて相対的な見方であるなら、もう全部逆になるんじゃん。何が正しいかわからない。何が正しくないかわからない。正しいもの、正しくないものが正しくなるとか。We don't know what's right and wrong. All the wrong things we think are right. And we become a faithless society. 信仰がない社会になる。And you know what the number one characteristic of a faithless society is? Fear. で、信仰がない社会の一番特徴ってわかるみんな。恐れ。恐怖。It's a fear-driven society. 恐怖に煽られている世界。になるんでしょう。Without faith in God, there's fear. 神様に信仰がなければ恐れがある。Because instead of trusting God and knowing God, we do whatever is right and it keeps changing. And we fail because we're sinners. だから、神様に全て信頼する、委ねる必要があるけど、それをなくて、自分自身に信頼して頑張ったら、失敗するでしょ、まず。私たち、完璧な人がいないから。あと、変わるもん、見方が。It's illogical. まあ、本当に非論理的になるんでしょ。クレイジーになる。And we do whatever we want. だから、やりたいことをするだけ。I think it's crazy that men think they can be women now. もう、多分うるさく言ってるけど、男が女になれることっては、クレイジーだよ。本当に、非論理的なことって。Right? We rebel with authority. で、権威あるものとかに、まあ、反抗的なことするとか。We ignore people who love us because we want to do what we want, right? で、真理を語ってる人とか、私たちを愛してる人とか、もう無視するって、怒るんじゃん。やりたいことがあるから。すべては自分、の見方としてこの相対的に見てるから。Because I'm looking at everything relative to me. And he tells the priest here, no, know what's right. だから神様が祭司たちに言ったのは正しいことをしっかりしろよ、教えなさいよって。あと見分けるように教えてって。And teach people so that they can discern it on their own. That's what the Holy Spirit's for. だから聖霊様が必要でしょうね。御言葉によって裁いて、御言葉によって責めて、御言葉によって生きてって。Everything according to God's word. You know, it's wishful thinking, but what if everybody you knew believed in God and trusted God? What kind of society would we become?
みんなが知ってる人たち、みんなクリスチャンになって神様を恐れてたら、どんな社会になるの？
You know, Jesus wants us as Christians to be salt, right? He wants us to be light. He wants it to start with us.
イエス様の願いは私たちクリスチャン、今のクリスチャンは地の塩、世の光に、で、この私たちの方からスタートしてほしいんですよね。手本を示したい。されたい。
He wants us to set an example. To love one another. According to what's right.
正しいことによって互いに愛し合うこととか。これが鍵でしょう。正しいことによって愛すること。
To love according to what's right. people say, Christians say, I need to love you more, so I'm going to do whatever for you. No, is it according to what's right or not? 人は、クリスチャンは、愛しないといけないから、愛するよって。だから、いや、何でもやってもいいよって。いや、正しいことによって愛しないといけない。You know, if I had a son, for example, who did drugs, 例えば、コカインか麻薬を使ってる息子がいたら、エヴァンじゃない、他の息子。Not Evan, another son. and he comes to me and he goes, Dad, you love me, right? Can you buy me more drugs? How many of us would go, sure, I love you, son. で、お父さんの元にいて、お父さん私を愛してるでしょ?じゃあ、マイク買ってくれ。ここに買う人いる?息子を愛してるから、息子のために麻薬を買う? If you love your kid and they say, if you love me, right, buy me drugs. Are you going to buy them drugs? No, right? Why? 絶対しないでしょ。なぜかというと、何が正しいか正しくないか分かってる。正しいことによって愛しようとしてるでしょ。Because you know what's right and you know what's wrong and you're going to love them according to what's right.How do we help people? By loving them according to what's right. どうやって私たちが実際に愛、他の人愛できる?正しいことによって、神様の聖書のことによって愛すべき。正しいことを教える。分かち合う。妥協せずに。Without compromising, we tell them what's right. 愛を持ってもちろんでしょうね。激しく、こうしなさい、神様、信じるでしょ、しないでしょ。You're not gonna punch someone till they receive Jesus. But that's the difference between the holy and the unholy. これは、聖なるものと属するものの違いでしょ。御言葉知ってるかどうか。Do we know God's word or not? Anyway, let's go on here, going a little long. じゃあちょっと、25から27。もうちょい。彼らは死んだ人間に近づいて身を汚してはならない。正しい自分の父、母、息子、娘、兄弟、未婚の姉妹によって汚れることは許される。その場合、祭司は清められた後、さらに7日を数えなければならない。聖城で使えるために聖城の内庭に入る日には罪の清めの捧げ物、を捧げなければならない。神である主の言葉って。祭司たちはね、もう清めて性別されたようにしないといけない。清めたまんま。So the priest need to be clean, right? Death brought defilement. Right? 死を通して汚れが来たって。当たり前でしょ?だから汚れたら清めないといけない。If they were defiled because of touching a dead body, then they just need to be cleansed. で、28。祭司たちへ譲りとなる、これ、となるのはこれである。私が彼らへの譲りである。あなた方はイスラエルの中で彼らに、所有地を与えてはならない。私が彼らの所有であるって。Now we know that the Levites received no land and inheritance when they entered the promised land, right? イスラエルが約束の地に入った時、レビ族だけのみんなだけが相続地とか、もらってなかった、受けなかったんでしょうね。But God says here, I'm your inheritance. Isn't that great? でもここに神様がおっしゃったのは、私は彼らへの譲りであるって。God's their inheritance. What does that mean? 神はあなたの譲りだよってどういう意味?じゃあ、最後まで読んでみてわかると思う。If we read to the end, let's see what it says. 29 to 31.彼らの食物は穀物の捧げ物、罪の清めの捧げ物、大小の捧げ物である。イスラムのうちで聖絶されたものは皆彼らのものである。あらゆる種類の初物、あなた方のあらゆる奉納物のうちの最上の
奉納物はすべて祭司たちのものであり、あなた方の麦粉の初物も祭司に与えなければならない。あなたの家に祝福が宿るためである。祭司たちは死んだ動物や野獣に噛み裂かれたものはすべて鳥であれ、獣であれ食べてはならないって。
So God says, I'm your inheritance means, I'm going to provide everything you need.
私はあなたの譲りだって意味ってのは、あなたのすべての必要、じゃあ僕、私からあげるよって、与えるよって。私に使えたらすべて必要を与えるよって。
As you serve me, I'll give you everything you need. The food, right? Not just food, everything, right?
ここ食べ、特に食べ物の話があるけど、食べ物だけでもなくすべてでしょ？このあなたの上に祝福が宿るためって書いてある。
He says here, I would cause blessing to rest on your house. Trust me, live for me, I'll bless you.
私を信頼して、私のために生きて、で、あなたを祝福するよって。
Everything in their daily lives were taken care of.
すべてのことを神様に世話されたんだ。そして、例えば残り物、例えば腐ってるもの、例えば悪いものじゃない、じゃなかったよね。
And it wasn't like this rotten, old, 賞味期限が切ったものとか、the expiration dates over stuff. It was the good stuff God provided.
神様はいいものを与えられたんだ。これは神様の心だから、御心だから。
Because that's God's heart. And my God shall supply all your need according to his riches and glory by Christ Jesus. Philippians 4:19.
ピリピ4の19節で、また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますって。これは神の愛です。
This is the love of God. He's going to restore the temple, right?
この神殿を回復するって。礼拝も回復する。He's going to restore worship. And he's going to provide everything, すべての必要を与えられる。
And this is where we're going to end, but this is the end, right? This is the millennial, right?
もちろん、まあ、ここもうすぐ終わるんですけど、これは千年王国の話、これは。イエス様が再びこの世に来る話。でも、すごいことっていうのは、適用として、今の、今日の、現代の適用ってもたくさんあるんですよね、ここで。礼拝仕方 に関してって。
It's talking about the end when Jesus comes back, but there's so many lessons for us today, you know? 1 Peter 2, 9-10 says, You're a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, who once were not a people, but are now a people of God, who has not obtained mercy, but now have obtained mercy.
第1 Peter 2の9節、10節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を暗闇の中からご自分を驚くべき光の中に召してくださった方の栄耀をあなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けていますって。
Anyone who received Jesus as their Lord and Savior, this is talking about you. You're like a priest.
イエス様を信じる人、誰でも祭司のようになるって、新約聖書の方で。
And that's why a lot of what we looked at today, it's for us.
だから今日見た、学んだことって私たちのためだと思うんでしょ？その規定とか、礼拝仕方でしょ？
We're called to love God, to love His Word, to live for Him. Faith over fear.
だからどうやって神様召されたかって愛するためとか、神を愛するため、御言葉を愛するため、神のために生きるためとか、そして恐れずに信仰によることって。
1 John 4, 17 to 19, 第一ヨハネ4:17-19節。Love has been perfected among us in this.That we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so we are in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. We love him, because he first loved us.
第1ヨハネ4章の17節から19節、こうして愛が私たちにあって全うされました。ですから私たちは裁きの日に確信を持つことができます。この世において私たちもキリストと同じようであるからです。愛には恐れがない、恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れる者は愛において全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。
We're almost done with Ezekiel. Ezekiel 章はもうちょいで終わるんでしょうね。あと2回ぐらい。Couple more times. And as we end here, we're going to see what is true worship like.
で、だからこれからまた来週も引き続きだけの話だけど、どうやって正しい礼拝仕方があるのって、それを見ますよ。回復された礼拝とか。じゃあお祈りします。Let's pray.